祈ります。天地の作り主、生ける誠の神様、例年にない暑さの中でも私たちを支えてくださいまして、今日もこの礼拝に呼び集めてくださった恵みを深く感謝いたします。私たちは日頃言葉と思いと行いをもって多くの過ちと罪を犯すものでありますが、どうかその私たちを憐れみ、主イエスのゆえに私たちを許し、今新たにしてくださいますようにお願い申し上げます。神様、世界の平和のために祈ります。今イタリアのジェノバで先進8カ国の首脳たちが集まっていますが、どうかこのような集まりが単なる年中行事に終わらず、世界の将来に対して責任を自覚した協議になりますように、とりわけ大国のエゴイズムによって愚かな軍備増強の悪循環が再び始まったりすることのないように、途上国にさらなる重荷が背負わされたり、地球環境がいよいよ悪化したりというようなことのないように、世界の指導者たちに謙虚な心と誠の知恵をお与えくださいますように祈ります。また私たちの国を憐れみ、導いてください。誠の平和に役立つ国となることができますように、近隣諸国の痛みや不安に対して鈍感な指導者が増えていることを私たちは心から憂えています。来週の参議院選挙に際しては、鋭敏で新鮮な感覚を持ち、諸民族とともに本当に人間らしく一緒に生きていく道を求める謙虚な人々を選ぶことができますようにお導きください。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。特にこの暑さの中で重い病で療養中の方々と看病にあたるご家族の上に、常にあなたの支えと励ましとまた慰めがありますように祈ります。人生上のさまざまな問題で悩んでいる人々がいます。どうかあなたが良き解決の方向をお示しください。体調が優れないため、またその他の事情でこの礼拝に参加できない方々がいますが、どうかお一人お一人をそれぞれの場であなたが恵み強めてくださるように祈ります。道を求めている友を、特に若い人々を御言葉の光によってお導きください。旅にある友をお守りください。夏休みが始まりましたが、教会学校の愛する子どもたち、またこの町に住むすべての子どもたちを夏の間あらゆる事故や災いから守ってくださいますように、そして市民の方々を一人お一人の上に、今週もあなたの守りと恵みがありますように心からお祈りいたします。私たち一同が新しい希望と喜びを持って家路に着くことができるように、あなたご自身がこの礼拝に親しく臨んでください。作り主なる御霊よ、 今私たちのもとにおいでください。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先週は旧約聖書のエレミア書に基づいてお話をいたしました。2回続けて旧約聖書をテキストにしてお話をするということはあまりないことなんですけれども、今日は実は先週に続いてもう一度旧約聖書を取り上げたいと思います。今日はイザヤ書です。で、先週エレミアのことをちょっとお話ししましたけれども、エレミアという預言者は南王国ユダが滅亡する直前に活躍した預言者です。で、ユダ王国は紀元前587年にバビロンのネブカドネツァール王に滅ぼされました。そして多くの主だった人々がバビロンに強制連行されまして、捕囚、捕虜ですね、約半世紀の間そこで捕囚となる、そういう民族的な苦難を経験いたしましたけれども、その中で預言者エレミアがどのように考え、どのように行動したか、そんなことに触れて先週は少しお話をいたしました。で、今日はイザヤ書ですが、イザヤという預言者はいろいろと神学者たちによって分析されておりますけれども、一人ではないんです。イザヤ書という書物は一冊しかありませんけれども、1章から39章までと40章から55章までと56章から後と、で、この3つはどうも違う人物の言葉を集めたものらしい。で、そういうことが研究によって分かっております。で、今日取り上げたのは43章でありまして、で、これは40章から55章までの部分、つまり普通学者たちが第二イザヤと呼んでいる、その預言者の言葉です。で、先ほどバビロンに連れて行かれて、半世紀の間、そこで捕虜としての生活をしたということを申しましたけれども、539年になりますと新しく起こったペルシャ帝国が大変力をつけてまいりまして、このペルシャ帝国のキュロスという王がバビロンを攻め滅ぼします。で、そのおかげで、バビロンに捕囚であった人々、ユダの人々はその苦しみから解放されて故国に帰ってくる、捕囚からの解放という出来事ですね。で、この第二イザヤという預言者は、この解放が近いということを知って、これから解放されて故国に帰るであろうその人々に対して非常に深い慰め深い言葉を語っています。で、代表的なのは40章ですが、40章をちょっと開けていただきますと、そこにはこう書いてあります。イザヤ書40章、ここから後が第二イザヤと呼ばれている部分ですが、その冒頭です。慰めよ、私の民を慰めよとあなたたちの神は言われる。エルサレムの心に語りかけ、彼女に呼びかけよ。苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われたと。罪のすべてに倍する報いを主の御手から受けたと。で、こんなふうに、非常に慰め深い言葉をこの第二イザヤは、解放されるはずのユダの人々に向かって語ります。 今日の箇所もその一つでありまして、例えば1節の後半に、恐れるな、私はあなたをあがなう、あなたは私のもの、こう書いてありますけれども、これはそういう捕囚から解放される人々に向かって語りかけられた言葉だと考えてよろしいでしょう。で、私は常々思うんですけれども、旧約聖書というものの、これは随分たくさん39の文書から成り立っていて、ページ数から言うと千何百ページとあるんですが、ですからそれを一つの言葉でくくるっていうことは到底できません。それは難しいことです。で、しかし私は一つの見方ができると思います。で、旧約聖書の中心に解放の物語があるということです。で、一つはエジプトで奴隷であったイスラエル民族がモーセによって解放されたという、あの出エジプトの出来事です。これはユダヤ民族にとっては本当に大切な体験でした。で、民族の記憶に残りました。長く残りました。今でもそうです。いまだにユダヤ民族はどこに生きていてもその時のことを思い起こし、その時の聖書を読み、そしてその時に定められたレシピに従って料理を作り、それを長く民族の記憶に留めようとしています。出エジプト、これは解放です。で、もう一つがバビロンの捕囚からの解放です。で、それがどんなに嬉しいことであったか。で、こういう二つの解放の物語を中心にして聖書は解放について語っている。で、旧約聖書は、この2つの解放の物語を元にして、書かれているものだというふうにまとめることができると思います。民族の原体験、そう言ってよろしいんじゃないでしょうか。私が若い頃、ある文学者が、人間というものには原体験があると、そういうふうに言いました。元になるような体験っていうのがある。それがその人の一生で非常に大きな役割を果たしている。例えばある小説家が小説をいろいろ書くけれども、その作品の中には彼が経験したその原体験というものが至る所に息づいているっていうんですね。そういう原体験っていうのが私は人間にはあると思います。で、イスラエル民族にとって原体験というのはこの解放の物語、解放の出来事だったんじゃないでしょうか。そこで考えるんです。で、私たち日本人はこの解放ということを原体験として持っているだろうか。イスラエル民族が持っていたような意味での解放、それを原体験として経験したことがあるだろうか。そういうことです。で、おそらくあるというふうにお考えになる人多いでしょう。この解放ということにやや近いのが、戦後外地から引き上げてきた人々の経験だろうと思います。私の母は戦争が終わった時に満州にいました。今の中国の東北部です。昔満州と言っておりましたが、当時17歳の姉と13歳の妹と11歳の弟を連れて、父はすでにもう南京に移っておりましたので、 母とその3人の私の兄弟たちだけですが、戦後1年間中国の東北部にとどまっていました。収容所に入れられたわけではありません。旧日本軍の官舎に住みまして、私の父はある部隊の部隊長を務めていましたから、立派な官舎が与えられていました。そこに住んでいた。でしかし周りでは国民党の政府軍、当時まだ中国は国民党の支配下にあったんですが、その国民党の政府軍と共産党の八路軍というものが絶えず小競り合いを繰り返す中で、息を潜めるようにして生きていました。やがてソ連軍が入ってきました。ご存知の方も多いと思いますが、ソ連軍というのは略奪暴行を繰り返しました。その中で年頃の2人の娘たちを守ってなんとか1年を過ごした。で引き上げが始まるというニュースが、伝わってきた時にどんなに嬉しかったか。で母は繰り返しこのことを私に語ってくれました。でこれも確かに解放の経験だと思いますね。あるいはシベリアに強制連行されて数年間抑留された日本の将兵たち、アジア各地の捕虜収容所で捕虜の生活を送った兵士たち、で彼らも故国に帰還してきたときに解放されたと感じていました。無理もないことです。でもう一つ付け加えて申し上げたいんですが、最近岩波書店からジョン・ダワーという人の敗北を抱きしめてという本が出されて評判になっています。私も早速求めて読んでみましたが、でこの中に一般の日本人がアメリカ兵が進駐してきたときに、占領軍が進駐してきたときにこれを解放軍として歓迎したということが書いてあります。同じ意味で占領というのは、連合国による占領というのは日本の軍国主義からの解放であったと捉えている人たちもいます。代表的なのは共産党の指導者の一人であった徳田九一です。でこの人は戦争に抵抗して長年獄中にありました。1945年の10月に彼は牢屋から解放されまして外に出てきたんですけれども、その出てくると直ちに人民に訴うという、人民に訴えるという題の声明を発表しまして、その声明の中で連合軍の日本進駐はファッシズムや軍国主義からの世界的な解放のための進駐である、でこのことに新人なる感謝を表したいと、でそういう声明でありました。でこれが後に、共産党の足を引っ張ることになるわけなんですけれども、そういうふうに占領そのものも解放であるというふうに捉える捉え方は別に珍しいことではありませんでした。しかし私はそこで問題に感じるんです。日本人が言うところの解放というのは本来の意味での解放とはちょっと違うんじゃないかということです。聖書が解放という時には異民族が支配して、で無理やりに奴隷状態に置かれた、その状態からの解放です。出エジプトもバビロン捕囚も そういう出来事でした。そこから解放された。で、先ほど申しましたように、私の母は確かに戦後の満州で苦労をして、そこから解放されて故国に帰ってきました。それは本当に嬉しいことでした。私はたった一人で日本に残って、何の知らせもないままにもう孤児になってしまったかと、ほとんど諦めて東北の片田舎で生活しておりましたけれども、そこへ解放された母たちが帰ってきました。兄弟もみんな帰ってきました。で、これは本当に嬉しいことでした。しかし、私の母はなぜ、そもそもなぜ満州にいたか、そのことを考えずにおれません。そもそもなぜ満州に行ったのか、中国を支配していた日本陸軍の部隊長であった父の家族として、いわば特権的な階級としてそこにいたのです。で、戦後その立場が逆転した、そういうことにすぎません。シベリアやアジア各地の捕虜収容所にいた兵士たちも基本的には同じ事情です。日本軍国主義からの解放というような言い方をするのも、私はちょっとやっぱり甘いと言わざるを得ないんです。その日本軍国主義を支持し発展させ、なすがままに任せたのは同じその人たち、我々だったのですから。ですから、本来の意味での解放を経験したのは私たち日本人ではないと思います。私たち日本人には本来の意味での解放という経験はないと思います。少なくとも現代史の中では。で、本来の意味での解放を経験したのは私たち日本人ではなくて、韓国や中国の人たちでした。8月15日、日本が無条件降伏をしたとき、彼らはついに日本の理不尽な植民地支配や横暴な暴力から解放される日が来たと言って喜び踊りました。8月15日は日本では敗戦の記念日でありますけれども、私は終戦の記念日とは言いません。敗戦と言います。敗戦の記念日ですが、韓国では光復節です。光が再び戻ってきた日。どんなにその日の解放をあの人たちが喜んだか、そのことは私たちの想像を絶しています。で、ここで今日のテキストに戻りたいんですが、で、今日のこの言葉、恐れるな、私はあなたをあがなう、あなたは私のもの、そこから続く非常に慰め深いイザヤの第二イザヤの言葉は、一般的な言葉として理解してはならないと思います。で、バビロン捕囚という非常に苦しい経験をした人々、半世紀の長きにわたって異国で虐げられていた人々、今ようやく解放の時が近づいている。しかし前途にはなおたくさんの困難が待ち受けているだろう。その人たちに向かって語られた言葉であると、そういう具体的な歴史的な状況の中で語られた言葉だということを、私たちは注目して、その点に注目しなければならないと思います。一節の後半からもう一度読みますと、恐れるな、 私はあなたをあがなう、あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ、水の中を通るときも私はあなたと共にいる、大河の中を通ってもあなたは押し流されない、火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。なんという慰め深い言葉かと私は思います。さらに続きます。恐れるな、私はあなたと共にいる。私たちは東からあなたの子孫を連れ帰り、西からあなたを集める。で、私はあるところで聞いたことがありますが、韓国の人々は聖書の解放の物語を読むと直ちにわかると言います。はっきりと理解する。それがどういうことか。出エジプトとか捕囚からの解放、そういった物語は自分たちの民族の体験と重なるからでしょう。で、同じことは中南米の貧しい人々の信仰共同体についても言えることだということを聞いたことがあります。あの人たちは特別に説明なんか加えなくても、出エジプト記やこの捕囚からの解放の物語や、それをただ読んで聞かせるだけで、つまり彼らは字が読めない人が多いのですから、カトリックの司祭たちはその人たちのもとに行って字はもちろん教えたりしますけれども、そこへ行く前は読んで聞かせる、聖書を読んで聞かせる、ゆっくりと分かりやすく読んで聞かせる。そうするとあの人たちは、ああこれは私たちに対する言葉であると、すぐそう言うそうです。解放の物語、これは神様が私たちに与えられた約束だ、私たちのためのお言葉だ、そういうふうに感じ取ってすぐ分かる。先日若い方々と一緒に韓国ソウルを訪れましたけれども、ソウルには本当にたくさんの教会があります。で、時々なぜこんなにたくさん教会があるのかという質問を受けました。いろんな理由があって、いろんな答え方ができると思いますけれども、私はその理由の一つはここにあるんじゃないかと思います。つまり彼らの長い間の苦しみ、そこから解放された喜び、この解放の原体験が聖書の原体験と重なるからだ、そういうことじゃないでしょうか。少なくともそれが一つの理由になっているだろうと私には思われます。聖書を読んで頭の中でそれを理解するっていうんじゃなくて、ああこれは私たちのために語られた神様の言葉である、約束である。涙を流しながらそのことがすぐわかる。で、私は今日のこの第二イザヤの言葉を、こういう人たち、韓国の人々とか中国の人々とか中南米の虐げられた人々とか、そういう人たちの助けを借りて理解しなければいけないと思っています。自分たちが多民族を強制連行したり、強制労働をさせたり、捕囚にしたりということを私たちはいたしましたが、 そのことを悔い改めないままで、あたかもここに書いてあることが自分たちのための言葉であるというふうに安直に理解することは、私たちには許されないことじゃないでしょうか。あの苦しんだ人々、その苦しみから解放されたという非常に深い体験を持った民族、その人たちから私たちは学んで教えられて、今日のこの言葉なんかも理解することができるようになるんじゃないかと思います。祈ります。神様、あなたは全ての人々を解放してくださいます。苦しめられ言えなく虐げられた人々をその縄目から解放し、人々を虐げる方に属していた人々をその罪から解放してくださいます。そのことを信じることができますように、私たち一人一人が聖書の言葉をこの解放の物語から受け止めていくことができますようにお導きください。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の392番。